出エジプトの、第12章では出エジプト記の第12章聖書の、2番目の章になりますね。最初から2番目、出旧約聖書でございます。1節2節をご一緒にお読みします。エホバエジプトの国にてモーゼとアロンに告げて言いたまいけるこの月を何時らの月の初めとなせ、何時らこれを年の正月となすべし。はい、まあそういうことで1年ももう今日で終わり、まあ最後の安息日とうまく重なりまして、まあうまく重なったというよりも、まあ感謝のことでございます。まあまだちょっとこういう状況ですから、まあ行事、公の大きな行事ができませんけども、まあここ3年ばかりこれでやってまいりましたら、まあ、これはこれでいいのかなという感じになってまいりまして、まあ何でも結構だよな。もうなんか神様が我々を強くしてくださっておりますから、もう強くされるということはありがたいなと思いますね。まあ強くなるということは硬くなるという話じゃなくて、レジリエンスが強くなって、まあ要するに弾力性が出るということですよね。弾力性が出ますと回復力が早まるっていうですね。もう何でもそうですね、デコボコ道を車のタイヤはゴムでできてますけども、まあ言ってもまあうまくですね、こう常に復元力があるという、復元力っていうのは強さの一つだと思いますね。まあこの間もある方がなんか挫折というような挫折を自分は味わったことはないからそれが気になるみたいなことなんか寝ぼけたような話かなと私も、まあ挫折味わったのは そういう心配もあるのかなと思うんですけど、恵まれて育ってこられたから挫折はあんまり経験してないからまあちょっと心配だって、まあ、そういうことよりもまあまあそういう意味でね、弾力性が出てくるっていうのが強くなっていく、まあ、要するに逆に柔らかくなってくる、まあこれは柔軟性ということなんでしょうね。柔軟性がつくことが強くなっていくことだ、硬くなっていくことは脆くなっていくことだと言ったら、これもちょっと語弊があるかもしれませんけども、実際ポキンとこう折れてしまうとこれは硬い。だからまあ神様は我々を強くしてくださるおかげで、まあ復元力もできてくるし、それから隙間でもどこでもガタバコなところでも平面じゃないところでもうまくこう、はまり込むっていうかね、まあそういうこの対応力っていうものがつきますよね。弾力性があるということは対応力があるっていう、まあ凹凸にちゃんとこうはまるようにこう形状がまあ変化していくっていう、これはいいことだと思いますね。まあそういうことで、まあ一言で言ってしまえばレジリエンスっていう言葉、まあ最近はストレスっていう言葉ばっかり使われますけども、レジリエンスってその反対の話でしょうから、まあこれは非常に重要なことだと、まあ思う。神様は我々を強くしてくださるということでございまして、まあ過去3年こういろいろな状況の中にあってもさらに強くなって、対応力がついて、復元力もまあ加味されたから、まあそういうところであります。まあいずれにしても、まあ430年間の間ユダヤ人がイスラエルの人々がエジプトでまあ、奴隷となっていたという時代がありましてね、はあ、そしてそのエジプトからですねついに脱出できるという、まあエジプトのファラオといったらもう絶大な権力を持っているわけですからね。そのファラオの、まあ、元で、まあ、ファラオがついに 降参して、ね、そしてユダヤ人はもう出てってくれと、自分たちの国から出て行ってよろしいということになったわけでありますから、その辺はまあ、聖書を読んでいただくか、映画の10回でも見ていただければだいぶ、あの10回もかなり省略はされてますけども、それは当時は、まあ、CG も何もない時代でしたから、まあ、聖書に書いてることを全部復元しようと思って映像にしようと思ったらこれは不可能だったと思うんで、まあ、あのハリウッドのスタジオで、まあ撮られたということですけど、まあ、いずれにしてもでも壮大なスケールで、まあ、撮影された、まあ、現存する、まあ、貴重なフィルムかもしれませんが、まあ、いずれにしても、まあ、あの10回を作った映画を作った時にいろいろな文献資料を参考にしたっていうことを 前置きで言ってましたけども、この聖書が最も参考にされたものだって言ってましたね。ですから、まあ、そういう意味でも、あの、まあ、でもまあ聖書読めば書いてありますけど、まあ、そういうエジプトからイスラエルの人々が脱出してくる、モーセが先頭に立って、聖書の記録では約60万人、男の人だけで60万人、まあ、女性子供入れれば成人男子で60万人、まあ、ここに、何と書いてあるかというと、まあ、どっかに書いてあったと思いますから、あの、まあ、ご自分で探していただくもよろしいかと思うんですけども、まあ37節ですね。まあ、出エジプト記の第12章の37節、私が読みますと、かくてイスラエルの人々ラメセスよりスコテに進みしが、子供のほかに勝ちにて歩める男60万人まあ子供と女性子女、まあ、女性子供は数に入ってないので、まあ、その60万人、まあ、少なくとも100万人の人が移動するわけですよね。エジプトから脱出してくるわけじゃないですか。まあ、これは大変な大事件だったと思うわけでありますけれども、そのエジプトを出てきたその時を、正月としなさいと。これが正月、神様がユダヤ人をエジプトのあの束縛の中から救ってくれた、解放してくれた。まあ、エジプトというのは、まあ、権力、この世の力、まあ、そういうものに縛られていたけれども、ユダヤ人はそこから解放された。この日が彼らにとっての正月でありますね。まあ、それでは12章の、まあ、1節、今読んだところですね。1節2節、この月を何時らの月の初めとなせ、これを年の正月となすべし。で、まあ、その前から見ていけば、まあまあ、前も後ろも、まあ、あの読んでいけば、なぜエジプトの王様がイスラエルの人々を国から脱出させてそれを許したのか、それにはまあいろいろないきさつがございまして、まあ、あの最終的にはですね、神様がこのエジプトに災いを下した、それもそんじゃそこらの災いじゃなくて、まあ、その後継ぎである長男が、あの殺されていくというですね、これ王様から庶民に至るまでこういう災いですね。ですけども、まあ、神様はユダヤ人をエジプトから救うわけだから、エジプトの人々の上に災いを下して、ユダヤ人の人々には幸いに至らしめ、解放を与え、救いを与えるというこのことをしなきゃいけないわけですよ。だからそのためにはですね、ユダヤ人とエジプト人の区別をしなきゃいけない。一緒に同じ国の中に住んでますからね、どっちがエジプト人でどっちがユダヤ人かというね、この区別というものが必要になってきますね。そこで神様は、あらかじめモーセを通してユダヤ人にお告げを 与えるわけでありまして、この日はね、家の外に出ちゃいけません。ユダヤ人はみんな家の中にいなさい、ね、それから家の中にいて羊を各家ごとに用意して、家畜でありますけども、またこれ食料として、子羊を殺して、そしてそれを料理して食べなさいと、うん、まあ一軒の家で食べれきれない場合は2軒3軒、まあ、集まってきて一緒に食べなさいと、はあ、家の中にいてね、そして外に出ない、そしてその前に、まあ、殺した羊のその血を取って、それを家の戸口の両脇の柱と敷居と鴨居っていうから、まあ大体この入り口のところ、戸の家の出入り口のところに塗りなさいと、その血を、まあ、羊の血を塗る、そうしたらその家には災いが来ません。つまりエジプト人とユダヤ人の区別をそこでしたわけです。羊の血が塗られているのかいないのかと、はい、で神様はそのそういう、人を殺すところの長男を、まあ、殺して後継ぎを立ってしまうところのその天使を、送ったわけでありますが、その天使はその羊の血が塗られている戸口の家からは 家には入らなかったんですね。そこはその家は家の戸の前は過ぎ越していったわけ、天使が。そして、エジプト人の家の中に入っていって、そして災いがそこに起こってきた。王様のファラオの王子も死んでいった。まあそれでも王様も降参しまして、もうこんな災いをもたらす神様は出ていってくれと、なあ、そういうことですね。だから同じ国の中にいながら、エジプト人には悲劇が起こり、そしてユダヤ人には救いの光が訪れた。まあ両極端ですけれども、同じ神の技であっても結果は全く違う、形に現れてきたわけですね。で、このユダヤ人は翌日エジプトを出発するわけでありますけれども、その悲劇の起こった晩から翌日出発するわけでありますけれども、それを年の正月としなさい、これがあなた方の正月なんだと、お祝いなんだと、エジプト人から解放されたこの祝いだと言うんですね。ですからその前にも書いてあるように、この4節を見ていきますと、もし家族少なくしてその子羊を尽くすことを食い尽くすと、食べ尽くすことをできなければ、その家の隣なる人と共に人の数に従えてこれを取るべし。まあとにかく、まあ基本的に一家に一匹の羊を、そうですね、それぞれ持って食べなさい。その間にエジプト人の家では悲劇が起こっています。ユダヤ人の家では密かにそのまあ解放されるための祝いの席がそこにあるというですね。そして、それからですね、彼らは次の日出発しますから、そのためにパンをたくさん焼いて、そして食料として持っていくわけでございますけれども、パンを焼くためには発酵させるという時間が必要なわけですね。まあ、発酵する、うん、まあ日本今はまあイースト菌を使ったりしますけど、まあ酵母菌でもいいんでしょうけど、まあ何でもそういう、まあこれ菌ですよね。まあそれによってパンを膨らませて発酵させるけれども、そういう時間がなかったので、もう発酵させないで、つまりそういうイースト菌を一切使わないで、そして水と小麦だけでこねて焼いたパンを持っていった、うん、これがまあまあその特徴ですよね。ですからそういう時間がなかったということですね、基本的に。 で、まあ、そこにも書いてありますように、それから、そうですね、はい、種入れないパンと書いてありますから、この12章の15節、7日の間種入れぬパンを食らうべし。これはあのこのことを14節にあるように記念として、この正月を記念として、これからは毎年毎年この行事として行ってきなさい。まあ、パン種、ね、いわゆる酵母菌、イースト菌、そういうものを入れないパンを食べる祭り、種入れないパンの祭り、まあ除光祭、酵母菌を取り除くということで除光祭とも言うわけですね。でこれを、また杉越の祝いとも言うわけ、天使が災いを持ってくる天使が自分の家の前は杉越して行ってくれたから、杉越の祝い、この杉越祭、あるいは除光祭、種入れないパンの祭り、みんな一緒ですけども、これを正月と言ったわけです。そしてそれから毎年ずっとこれは記念として続けられていくわけでございますけれども、まあ、イスラエルで今でも行っているこれは杉越祭ということなんですね。でこれはあのいわゆる酵母菌を使わないパンを食べる、しかもそれ1週間食べる、1週間続くわけであります、杉越祭。でこれがユダヤ人にとっての正月であり、聖書に書かれてある正月であり、おそらく日本の正月もそこに由来してるんではないかということは、いろいろなところから思わされるんですけども、まあそれは惑わっても、まあ、聖書由来であるということには違いないと思う。まあでもそういう意味はもう失われているかもしれません、まあ神様がこの日をお祝いの日としなさい、記念としなさい、そしてその日には酵母菌を入れないパンを食べなさい、そして、この赤というのは子羊の血を持って戸口に塗ったこの赤、これが祝いの色でもあり、これは子羊の血を象徴、血そのものですけれども、それによって自分たちは救われた、この血がなければ目印がなかったので、まあ自分たちの命は危なかったけれども、これがあったおかげで自分たちは救われた、助かった、はい。そして、この杉越の祝いというものが今日までユダヤ人においては行われているわけでございますけれども、この今から2000年前にイエス・キリストの時代になって、まあ、イエス・キリストの時代、それから2000年以上にわたってこれが続いてきたわけで、イエス・キリストの時代になった時にイエス・キリストもこの祝いを行ったわけですね。杉越の祝い、イエス・キリストも自分の弟子たちと一緒にテーブルについて、そしてこのごちそうを食べ、そしてそこには酵母菌を入れないパンがあり、そしてそこにはブドウ酒があったわけですね、はい。これをまあ、世に言う最後の晩餐というわけです、はい。で最後の晩餐とは一体何だったのかというと、それはお正月のお祝いだったわけですね。杉越の祝いだったわけです。で、その翌日にキリストは十字架にかかってますから、1週間あるこの杉越の祭りの真ん中でキリストは十字架にかかっている。キリストが十字架につけられたのはまさにこの杉越の祭りの最中だったんですね。はい。それでこの前に最後の晩餐ということでキリストは弟子たちと、まあ、食事の席において、そこでおっしゃったことは何かというと、今までずっと 長年にわたって、まあ、ユダヤ人が行ってきたこの杉越の祭り、そこでこの種入れないパンがここに置いてあるけれども、このパンは私の体のことであると、ね、それからこのブドウ酒、ワインですね、ブドウ酒はあの戸口に塗った子羊の血、ね、この血すなわち私の血であると、これ全部重なってくるわけです。代々行われてきたこの行事が実は私のことをまあ暗示しているというか示唆しているというか、ずっとそれをまあエジプトから自分たちが自由になったという記念でもあるけれども、記念だ、過去の記念だけではなくて、これから先の希望に関する暗示であった、予言であったんですね。その希望とは何かというと、一人の人イエス・キリストによって人類の罪が許されていく、それだからそれ私のことだとイエス・キリストはおっしゃって、このパンは私の体であり、このブドウ酒は私の血であると、多くの人のために流すところのものである、まあこういうふうにおっしゃって、それは生産式というキリスト教の生産式だから、まあパン種のまあ、パン種パンパンダでを入れないパンの祭りというのは、まあ、そういう除光祭というか杉越祭とお正月とそれから生産式と最後のパンさんとこれみんな重なってくるわけです。それで、それまでの、杉越祭はユダヤ人に対する杉越祭は我々外国人、異邦人にとってみればこれは生産式となってきたわけでありまして、まあ、そういうこともあの聖書に、見てまいりますと、幸いでございますね。ですからこの、まあ、1年これも今日で終わり、明日からまた新たな、まあ、明日正月でございまして新たな年が始まってきますけども、このイエス・キリストご自身が、この神の子羊であると呼ばれるゆえんはそこなんですね。この羊はイエス・キリストである、このまあ、あまりあちらこちらですが、このヨハネ伝というところをちょっとヨハネ伝の第一章であります、新約聖書でありますね、新約聖書のヨハネ伝ヨハネ伝の第一章の、29節を見ていただきますと、ヨハネ伝第一章の29節、ご一緒に読みましょう。あくる日ヨハネイエスの斧が元に来たりたもを見ていう、見よこれぞ世の罪を除く神の子羊。まあ、ユダヤ人はこれを聞いてすぐパッと分かるわけですね。毎年毎年行っている、まあ、杉越祭において、まあ、羊を、まあ、殺し、そしてそれを食べるというかね、うん、まあ、こういうことを行ってきた。だからこれが、まあ、それを代々行ってきたけれども、それは形であって影であって、本体はこのお方である、イエス・キリスト、このお方が世の罪を取り除く神の子羊でありますよ。まあ、ヨハネはイエス・キリストをそうして人々に紹介したわけであります、はい。そしてヨハネはこのイエス・キリストに洗礼を授けた、ヨルダン川で洗礼を授けたというですね、はい。それから洗礼を授けたということと、もう一つここで見えてくるのは、このヨハネは26節にこういう言葉も、26節27節をご一緒に読みましょうかね。ヨハネ答えて言う、我は水にてバプテスマを施す、何じらのうちに何じらの知らぬ者を一人立てり、すなわち我が後に来たる者なり、 我はその靴の紐を徳にも足らず、はい、まあ、イエス・キリストのことをヨハネは、まあ、イエス・キリストに洗礼を施すことになるんですけども、まあ、やがてこういう方が現れてくるとヨハネは言い続けたわけですが、実際来たわけですけども、私はそのイエス・キリストに洗礼を施すけども、私は実際はイエス・キリストよりもそうですね、劣ったものであって、このイエス・キリストを紹介するために自分はいるんだと。そして自分はその靴の紐を解くのも足らないと言ったんですね。イエス・キリストの靴の紐を解くにもまあ足らないもんだ。ここで何が見えてくるかっていうと、イエス・キリストに洗礼を施したヨハネはその後イエス・キリストの足を洗うというね、これ洗足式というのがある。我々も洗足式を受けたわけでありますけれども、その洗足式、がここで行われたということも、まあ、少しこう感じられるんじゃないかと。まあ、その靴の紐を解いていかなければ、足を洗うことができません。実際自分はそれに取るに足らないものだと言いながらも、実際ヨハネはイエス・キリストに洗礼を施したわけです。はい、けれども、まあ、そこでだから教会における最も重要な式典というのは3つほどありまして、これを三聖典というわけですね。で、3つとも共通するのは何かというと、キリストの血を用いるということなんですね。その血でなければその霊の世界においては何の効力も発揮しないから。で、一つはその洗礼式、洗礼式というのは我々の霊の罪を洗い清める、その水は水のように見えてもイエス・キリストの御血であるということですね。それからもう一つは聖餐式、聖餐式でブドウジュースを用いますけれども、そのブドウ酒は霊の世界においては神のキリストの血であると、ね、それをいただくということによってこれは私たちの霊の飲み物である。まあ、体の飲み物もありますけど霊の飲み物だ、ね、それからパンはキリストの霊の食べ物だとこう言ってるわけ。だからこの聖餐式もキリストの御血を用いていく。それからもう一つは洗足式、足を洗う。もう忘れている方もまあいるかもしれない、まあ、私もほぼ覚えてませんけどもそれもそのイエスの名によって足を洗う水は水にあらず、物質的には水だけども霊の世界においてはイエス・キリストの血である。だから霊の 目が霊眼という霊の目が開かれたらそういうふうに見えるわけです。だからある時にある女性が教会ので救われて、それで自分のお子さんを教会に連れてこられた翌日、小学校4年生の女の子を連れてきたわけです。だからその女の子初めて教会に来るわけだ、何もよく分かりません。お母さんに連れてこられて、それから洗礼も受けて洗足も受けて、まあみんな救われた女の子はもう何もわけ分からないから、まあとにかくお母さんの言うままにこう救われたり、それからけれども家に帰ってからそのお母さんから電話があって、先生娘が怖い怖いって言ってます、怖かったって言ってますけども、あれは一体何だったんでしょうかって言って、どういうことですかって聞いたら、いや洗礼を受けた時の水が真っ赤で血だったという、それでそう娘が言い張るので、まあ、じゃあ教会に電話して聞いてみようって言われて、でお母さんもよく分かってない、まだ何にも分かってない状況、それからその娘はもうことさらよく分かってないけれども、怖かった。ところがですよ、まあもちろんそれは普通の水、水道の水ですけど、物質的にはまあただの水ですけれども、お母さんもそこにいたんだからそれは分かってるわけです。けれども霊の目が開かれたから、それは霊の実態が見えたわけですよね。でその女の子は自分の肉眼でそれ見たわけじゃないんですよ。なんでそれが言えるかっていうと、その子は私が見ても分かるように まあ分厚い眼鏡してた、まあ1センチまでとは言わないけども、まあ 0.5 ミリ5センチまあだから5ミリぐらいあった。だからそのだからつまりそれでその眼鏡をかけても視力は 0.1 ぐらいのちょっと視力が弱い方だった。だからそれで目で見たっていうんじゃないんですよ。だからそれはやはり、その世界霊の世界が見せられている、それでその後にそのお母さん何と言ったかというと、それがその洗礼式場の水から上がってきて、そしてあのたらいに水を汲んで足を洗ってもらったあの時まで真っ赤だったって言い張ってんですって、娘がだから怖かったって。だから非常にそれは聖書に書かれている通りだ。で知らないんですよ。それ知らないで言ってるわけ。だから、この私たちの罪が確かにイエス・キリストの恩知によって消されている、だからそれを知って、まあだからこの良い行いをしたら人は天国に行けるんだとみんな錯覚してますけれども、だから良い人だったら天国行って悪い人だったら地獄に行くのかという話ですけれども、聖書は何と書いてあるかというと、イエス・キリストは良い人のためにも悪い人のためにも代わってその償いをしてくれた、代価を支払ってくださった、罪をあがなってくださったと言ってるんですね。だからそれで救われて、キリストを信じて救われて罪清められて良い人になった人は、本当の意味で良い人になった人は、それにふさわしき良い行いをしていくべきであるというのが聖書の教えだ。良い行いをしたから救われるんじゃなくて、救われたから良い行いをしていくべきだって言ってる。まあもちろん救われる前からもうしていいんだけども、救われたらなおさらのこと、それにふさわしい生き方をしていけない、そういうことで足を洗って神と共に歩む人生にまあスタートしたわけで、でまあそういうことはわからないで、まあ最初我々受けている場合があるかも、多いかもしれませんけど、まあだんだんと分かってくるわけ ですから、このヨハネが、言ってる、あ、まあ、ちょっと後ろの方を見ますと、あのペテロがペテロ全書というところを見ていきます。ペテロ全書、ちょっと開きづらいね、後ろの方です。はい、ペテロ全書の第3章、ペテロ全書の第3章ですね。ペテロ全書の第3章の18節をご一緒に読んでいきたいと思います。キリストも何時らを神に近づかせんとて、正しきもの正しからぬものに変わりて、ひとたび罪のために死にたまえ、彼は肉体にて殺され、霊にて生かされたまえるなり。はい、キリストも私たちを神に近づか、まあ我々神から離れてしまったわけですから、人間は神から離れてしまったから、これを罪というわけですね。で神から離れてしまったから、まあ誰も救われることはできない。どんなに良い行いをしても、それはあの神に近づくことすらできないんです。できなかった、はい、けれどもその神と私たちの間に立って橋渡しをしてくださったのはイエス・キリストの十字架であります。イエス・キリストのこの犠牲によって、そして私たちは神と近づく道を得ることができた。だから正しい人だけじゃありません。正しい人のためにも正しくない人のためにも、皆イエス・キリストはこの神に近づかせるための橋を架けてくださった。自分の努力で我々それできたわけじゃないんですね。これは神の憐れみだ、神の恵みだというわけですね。そして、そこを渡ってきた私たちは、そうですね、正しきものとして生きていこうではないかと、こうなってくるわけですけども、でイエス・キリストは正しいもののためにも正しくない人のためにも代わって、死んで命を持って、 支払ってくださいました。罪の支払いをしてくれました。ですからさらにその後19節、また霊にて行き、人屋にある霊に述べ伝えたまえり。霊にて行きということは、肉体は十字架で死んだけれども、霊は、霊魂はさらに黄泉の世界に行って、黄泉の世界に行って、そして黄泉の世界に行くことを死ぬって、霊の死っていうんですよ、これ。人屋ってこう書いてあるけれども、これは獄っていうね、漢字が当てられているように、これは地獄のことなんですよ。まあ、地獄、仏教で言ったら地獄、別の言い方をすると黄泉の世界、この地獄に行った、ね、イエス・キリストは十字架にかかって死んで、霊魂は黄泉の世界に下っていった。それを死ぬというわけ。人間の霊魂が黄泉の世界に入っていくことを死ぬというわけ。だからもうすでに死んでる人々が黄泉の世界、地獄にいるわけ。でそこにイエス様行かれて、何をされたかというと、福音を述べ伝えた。福音、述べ伝えたと書いてあるけども、これちょっと省略のしすぎですけど述べ伝えたっていうのは、あなた方にも救いがありますからね、あなた方にも救われる道がありますから。つまりイエス・キリストは生きている人のためだけに橋を架けたんじゃなくて、亡くなっている人のためにも生きている人のためにも、そうですね、神のもとに至る道の橋を架けたわけです。だからそのことを伝えに行ったわけ、その、黄泉にいる人々の霊に。しかもそこにいる人々というのは、神を信じていた人々じゃありません。イエス・キリストを信じた人々でもありません。信じないだけじゃなくて、むしろ神に反発して逆らっていた非常に、まあ、悪い人々、極悪な人々と言ってもいいですよ。まあ、ノアの時代に洪水が起こる前に、ノアさんがですね、皆さんこの箱舟に乗って救われましょうって言ったんだけども、そんなことあるかって言ってですね、散々けなして、そしてですね、まあ逆らった人々、だからまあ信じていない人々というよりも、もう完全にまあ中傷罵倒した人々、はい、そうですね。だけどその人々にすらも、その人々ですらも、イエス・キリストは救いの道をそこにお伝えに行ったわけです。あなた方のためにも、その人々のためにも、キリストは十字架にかかってその血を流してくださった。この血を塗っておけば、最後の時が来た時にあなた方は裁かれることはありません、ね、天国に、神の国に行くことができます、ね、羊の血を塗ってやった戸口は、災いが過ぎ越したように、あなた方にもこうですね、救いの道が開かれましたと言っているのが、これがイエス・キリストが、うん、だからイエス・キリストは十字架にかかって死んで3日後によみがえるわけです。復活するわけ。それは3日間墓で寝てたわけじゃないです、うん、それは黄泉の世界に行ってた、はい、そして人屋にある霊に、まあ地獄にある霊に述べ伝えて行かれた。福音を伝えた、はい、福音ですよこれね。あなた方も、それは何かというと、その洗礼、黄泉にいる人々が洗礼を受けることできませんから、我々生きている人が代わりに洗礼を受けてあげる、これが死者のための洗礼、バプテスマ、これが身代わり洗礼になりますね。まあ、だから世の中のキリスト教会は、そんなことあるもんかと、ね、イエス・キリストを信じない人が救われるわけがないだろうと、彼は信じて救われる、信じて救われるってそればっかり言うから、イエス・キリストを知らなかった人が、聖書も読んだことない人が、イエス・キリストを信じないような人が死んで救われるわけがないだろうと、こういうのが世の中のキリスト教会、これ非常に論理的ではありますけど、それはそれなり一応数値は取ってるけども、けれども聖書はそう言ってないんですよね。信じていないどころか、反発した人々のためにもイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった、その罪の贖いをしてくださった。だからここに書いてあるように、その 21節にあるように、その水にかたどれるバプテスマは肉の汚れを除くにあらず、良き良心の神に対する求めである。まあ、もうちょっとこれ分かりづらいけれども、とにかく聖霊を受けて救われたならば、そうですね、洗礼を受けるということは神に対する正しい答えである、回答であるということで、我々は洗礼を受けて、行ったんですけど、その時はまだよく意味が分からないで受けたにしても、後でこうやってだんだんと、まあ、その意味が見えてくることが幸いでありますが、さらにこう亡くなっている方々のためにも変わって洗礼を受けることが、これが救いである。はい、ですから、あのこの、この4章を見ていきますと、この4章の一節には、この何と書いてあるかというと、キリスト肉体にて苦しみを受けたまいたれば、何時らもまた同じ心を持って自ら揺れ。だからイエス・キリストは十字架で死んだけれども、その十字架で死んだ肉体の死ということだけでは我々の救いは出されないんですよね。なぜかというと、我々の問題は霊の問題だから、霊の罪を取り除くためには霊の死が要求されたわけです。で、霊の死とは何かというと、黄泉の世界まで行くことです。人間の霊魂が黄泉に入っていくことを死というわけ。イエス・キリストも地獄の黄泉の世界に行ったわけ、つまり死んだわけ。イエス・キリストの霊も死を味わったという聖書に書いてある。それが我々の霊を救いに至らせたわけ。だから死んで黄泉に下っていかなければ、キリストが、そうですね、人類の救いはなかったわけです。だけど、なんでじゃあ肉体の苦しみも、肉体の死と苦しみを受ける必要があったんですか。それはここに書いてあるように、キリスト肉体にて苦しみを受けたまいしは、これはちょっとここ省きすぎなんだけども、あの言語の聖書の言語には、キリストは、キリスト我らのためにって書いてある。キリスト我らのために肉体にて苦しみを受けたまいしは、なぜキリストが十字架で肉体の苦しみも受ける必要があったか。それは我々の今日の病の問題とか経済の問題とか、そういうこの肉体の悩み苦しみも背負ってくださったっていうこと。キリストが十字架で肉体の苦しみを受ける必要はそこにあった。我々の肉体の病と苦しみを皆そこで背負ってくださった。そこに病が癒されてくる秘訣があるわけです。そうですね、だからあの感謝ですよね。病が癒されるの、こうもう今年も数々の病を神様お癒しくださいました。うん、まあ本当に病が癒されるのは、これは本当に感謝なことだ。だけど、ある姉妹が来て、ちょっとこう年配の おばあちゃん姉妹だったんで、おばあちゃん姉妹来て、うん、それから耳があのちょっと聞こえなくなってますから、お祈りしてくださいって言いますから、ああお祈りしましょう、お祈りして、じゃあ次の週すっかり癒されましたって言うんですね。私も感謝して、ああよかったですね、もう耳が聞こえるようになった、神様と思ったら、その次の週またよく聞いたら、いや鼻水が止まりましたって、鼻水のこと言ってたんだな。まあ何でもいい、とにかく耳であろうが鼻水であろうが、あの神様癒してくださったには変わりがある。だからまあそれで感謝したわけではありますけど、まあそれでも何でも感謝しておけばいいわ、うん、そしたらまた神様、本当に不思議と印と奇跡を持って常に我々を導いてくださいますから。ですから、このねイエス・キリストが我々のために肉体にて苦しみを受けて、だから、ね、生きてるものも死んでるものも、全て生けるものも死に至るものも皆救い主であるこのイエス様でありますから、まあ、今まだ我々生きていてこの肉体の中にいますから、肉体から生ずるいろいろな問題悩みが来てますけども、まあ大きく分けられば、これは病の問題と経済の問題は、これは肉体を維持していくためには必要なわけですけど、けれどもそれも皆イエス様は 我々の代わりに苦しんで苦しみを受けてくださったから、もう我々はそれは本来受ける必要がないんだと、これが霊の世界において実際それが処理されているんだということを知っていけば幸いですと、それを信じていけば幸いだ、ね、ですから。けれども実際もうキリストの救いというものは人間の霊魂の救いですから、黄泉の世界まで、お下りになって下っていかれたわけで、だからそこから3日目に復活したことによって、この、良き良心の神に対する求めにして、イエス・キリストの復活よみがえりによりて今何時らを救う、そこからよみがえってこられた、これで我々も生きてるものも死んでるものも皆この水と霊のバプテスマをくぐって救われていくんだと、はい、まあ、こういうことが、まあ、見えてまい、りますね、うん、だからそのためにイエス・キリストは十字架にかかった、そのかかる前がこれが弟子たちと過ぎ越しの祝い、いわゆる正月の祝いであった。それは実にイスラエルの人々がエジプトから解放された日でもあった、その記念日でもあった、まあ、これは1月の1日というよりも、イスラエルの方では大体4月なんですね、うん、まあ、どういうわけか日本も4月から新たな年度という年度の始まりになってますけども、まあ、そのあたりがこの杉越祭の、彼らの正月であります、はい、だからキリストが復活したのも大体4月、その名残として残っているのがエイプリルフール。これはローマ帝国がイエス・キリストが復活したなどということを言いふらすなと、お金を与えてそんなことはないという、まあ、間違ったデマの情報を言いふらせって言ってお金を与えて人々に嘘をつかせた。これがエイプリルフールの由来でありますけど、まあ、それが4月の1日ということですから、だいたい4月前後がこの杉越の祭り、でその杉越祭の真ん中でキリストは十字架にかかっているわけで、つまりあの杉越の子羊は自分であるということをはっきりとお示しになっているわけですね、ですから、まあ、このことでこの後にこの6節を見ている4章の、この4章の5節6節をご一緒に読みましょうか、彼らは生ける者と死にたる者と裁く備えを成したまえる者に己のことを述ぶべし、福音の死にたる者に述べ伝えられしは、彼らが肉体にて人のごとく裁かれ、霊にて神のごとく生きんためなり、はい、福音が死にたる者に述べ伝えられたと書いてあるね、ここにはっきりと、はい、だからイエス・キリストが黄泉の世界、地獄の世界に行って述べ伝えたのはこの福音なんです。そこにいらっしゃる、まあいらっしゃるというかそこにすでにいる人々に救いを伝えに行ったわけです。生ける者と死にたる者両方のためにキリストは十字架につかれた、ね、死んでもうすでに天国に行ってる人はもういいわけですよ。けれども死んでその獄というか人屋というか地獄というか黄泉という世界に監禁されている人々にこの解放と救いの訪れを伝えに行った。福音というのは救いの訪れですからね、あるいはまた勝利の訪れ、エヴァンゲリオンというこのギリシャ語ですから、これは戦争に勝ったっていう勝利の報告なんですよ。だからイエス・キリストが黄泉の力に勝った、そしてあなた方にも救いの道が開かれた、神への橋が架けられました、ね、そこをまあ、そうですね、だから主イエスを信じなさい、そしたらあなたもあなたの家族も救われています。だからこれはまあ身代わりの洗礼によって実現しているわけです。ですから聖書に書かれてあることを、まあ、こういうことをね世の中のキリスト教会の人に言ったら目から鱗が落ちてもまだ見えないっていうぐらいですねもう洗脳されてよくだからでも感謝ですよね。我々はこう常にこう新たに見せられております。 ですから、この福音という確かなものを私たちは持って、そして生きている人も亡くなっている方も皆このイエス様は救ってくださる、この救い主なる主、そのためにキリストは十字架にお付きになられた、ね、だこのことを知って、この、まあ、イエス様も先ほどのヨハネも、まあ、このペテロもみんなこれユダヤ人ですよ。ユダヤ人はこの救いはユダヤ人だけのものだと思っていたわけです。イエス・キリストは私たちを救いに来てくださった、だからユダヤ人だけは救われていくんだとこう思ってたわけです、はあ、けれどもこのヨハネはこの後何と書いてあるかというと、この後ですか前ですか、まあ、どうぞ、いや後ですね。ヨハネ第一の文の、ヨハネ第一の文の第二章を見ていきますと、ヨハネ第一の文の第二章、その二節をご一緒に読みますね。彼は我らの罪のためになだめの備えも、ヨハネ第一の二章ですね。ヨハネ第一の文の第二章の二節。彼は我らの罪のためになだめの備え物たり、ただに我らのためのみならず、また全世界のため。だからヨハネもね、ペテロも、まあ、イエス様もみんなユダヤ人ですから、最初彼らはこの救われるのはユダヤ人だけなんだと思ってたわけです。でも聖書は実は神様の計画は最初からユダヤ人もユダヤ人以外の人々をみんな救おうと。そのためにユダヤ人を神様を用いたわけ。だからヨハネもここだんだん分かってきて、ヨハネもですね、イエス、彼はっていうのはイエス・キリストは我らの罪のためになだめの備え物になってくださったけれども、我らっていうのはユダヤ人ですね、我ら同胞ユダヤ人のための救いとなってくださったけれども、その後ただに我らのためのみならず全世界のためだ、外国人も異邦人もみんな救われていくんだということが、この1世紀にだんだんとこのユダヤ人であるあのクリスチャン、当時のクリスチャンであるユダヤ人の人々、この指導者たち見えてきたわけですね、まあ、ヨハネもこういうことが見えてきた、そうですね。だからまあ我々ユダヤ人ではなくても全世界の人々のためにキリストは十字架につかれた、そしてその罪の代価を払った、さらに生きてる人のためだけじゃなくて、もう死んでる方々のためにもイエス・キリストは十字架にかかってくださった、さらに我々の霊の救いだのみならず、まだこの地上で生きてる間に付き合わなきゃいけないこの肉体の悩み問題苦しみ、そこから来るいろんな問題のためにもイエス・キリストは代わりに苦しんでくださった、だからあなたも苦しむ必要ありませんよと、誰かが支払ってくれたらもう支払う必要ないわけです。
そうですよね、
誰かが食事しに行って誰かがお金払ってくれたらもう私は払う必要ないわけです。それまた払っていたらおかしいわけです。だけどこういうこと知らないと、まあ我々はそういうこと知らないで支払っている場合がありますまだそうですね。だから、病の問題と経済の問題は皆これは例の世界においてはクリスチャンに関しては解決済みなんです。あとはこのイエス様を信じて、そうですね、導かれて、まあ、進んでいく、そして愛のうちを歩む、愛のうちを歩まないとここがこう破壊されていく、愛のうちを歩むということは、まあ、生きるということは基本的に苦しいことだ辛いことだという前提に立っていないと、まあ、うまくいきません、まあ、感謝が出てきますよね、まずね、生きることが苦しい、本来は苦しいことだと思うから感謝が出てくるわけです。そうですね、それからそれで辛いことだから苦しいことだから、あのユーモアが必要なんですよね、ユーモア、ユーモアが分からない人がたまにいますからね、そんな人のこと言ってもしょうがないですけどあの、だからそのユーモアも、ユーモアが分からない人もいるけれども、ユーモアを言ってるつもりでユーモアという意味が分かってない人もいるわけ、
そうですよね、
だから、だからユーモアとは何かというと、これは愛に根ざしているものですね。愛に根ざしているものだから、人の失敗とか過ちとかミスを補ってカバーしてあげるものなの、ユーモアっていうのは。 ただ笑えばいいっていう話じゃないんですよね。逆に人の失敗を笑って言うものだと思ってる人いますから、これはちょっとあの違うわけです。うん、それは愛じゃないわけですよ。だから絶対に人のプライバシーを暴いたりしないわけですよ、ユーモアっていうのは。そう勘違いして面白いことだと思って言えばみんなユーモアだと思ってますけど、そうじゃありません。はい、だから私たちはそれもユーモアのセンスというのは海外においてもこれはかなりあの重要なんですね。外交にも影響を及ぼしますよ。はい、そうですね。だからまあ首相であろうが大統領級の人々であろうが、このユーモアのセンスっていうのはどうしても必要なんですね。だから昔ある日本の首相がですね、イギリスの首相を招いた時にですね、何て言ったかって言ったら、この日本酒を持ってきて、でその神様の上にこう酒をかけて、日本はこれだけ矢をよろずの神がいるから栄えてるんだって言ってですね、あの頃日本は力があったからそれでイギリスの首相は何て言ったかって言ったら、ああそれは素晴らしいって言ってですね、今度はイギリスのお酒かけてくださいって言ってイギリスのウイスキーを売り込んだというですね、これはもうユーモアとしてはもう一級品ですよこれね。ですからそういうね、このまあ人を批判したり責めたりということではなくて、あそこの国の首相は頭のおかしい人じゃないかみたいな、ね、そういうことは言わないわけ、いや本当にこのね、だから何でもかんでもね、こうマスコミっていうのは人を責めたりするのがあれ商売だからしょうがないかもしれませんよ。だ日本の首相もある首相が日本は神の国だって言ったら、私も拍手して大賛成と思ったんだけども散々あれ叩かれましたからねまあそれはいいんだけど、まあ、ちょっとそれを補うようなね愛があってもいいと思うんですけどね、だけどもまあいずれにしましても、まあ我々はね、これはやっぱりこの年も私たちはまあ努力してきたと思いますけども、さらに、まあ一生これは、課題としてね鍛錬していきたいと、修練をしていきたいと。まあそういうことでね、この人の過ちとかミスとか、まあそういうものを補っていく、はい、そのユーモアによってなんかその場が和んだ、ね、まああんまりそういう問題に気持ちや意識がいかなくなった、その大きいですね、その一言っていうのはね、はい、ですからまあこれはやっぱり愛だから、人間っていうのは感情というものをどうコントロールしたらいいかということがよく言われますけども、まあ、感情をコントロールするには感情に触れちゃいけないんですね、感情をコントロールしようと思って自分の感情に触れていくとダメだ。感情をコントロールすると感情に負けないで言葉と行動を発するってことですね。言葉と行動を発した時に新たな感情がそこに芽生えてくるから、感情というのは行動についてくるの後から、だからその感情というものを我々がコントロールしようと思った時には自分の言葉と行動を思い切って変えていくっていう必要がある、そうですね。じゃあ新しく変えていく、それがもうクリエイトっていうことですね、はい。だからそれは今年もまあいろいろと気づいたこともあったかもしれませんけれども、我々何かですね、だからこの、聖書もそういうように、もう本当に小さな小さな小さな小さな争い事というのは種から起こってくる、まあ、これ火種とも言うし種、人間の問題も悩みもね、最初からねドカンっていうんじゃなくて、最初小さな人間関係の問題も全て小さな種から起こってくる。だから それがまだ小さいうちに気づいて消しなさいというわけですね。その種というのは何かというと、まあいろんな種類の種がありますけども、まあもう私がまとめて要約して一言で言ってしまえば、誇りの種、自分をこう自慢するっておごり高ぶり誇っていくというか、この誇りの種、これがね最もね厄介な気をつけなきゃいけない問題ですよ。だからパン種を入れないんだというの、後にイスラエルの人々は パンダネを入れなかったのは時間がなかったから、発酵させる時間がなかったから、まあ入れなかっただけのことなんだけども、イエス・キリストの時代までそれは儀式として祭りとして続いてきて、そして、その後にパウロという人はこのパンダネを入れないということは、これはですね、誇りのパンダネ、威張ったり、そうですね、傲慢になったり高ぶったりするというものを我々は持っていないからだという、我々教会の中にはそういうものがないからだ、ね、このパンはキリストの体だと言ったけれども、後にこれはキリストの体であり、また教会でもあると言ったわけですね、パウロは。この教会、ここにおいてはこのパンダネは一切ありません。だからパンダネとこう膨らませるから、どんどんどんどん、そうですね。ですから私たちはそうですね、この、コリント全書の5章、もうそこだけ開いても終わりますけど、コリント全書の5章ですね、コリント全書の、5章だと思いますけど、これ、ここにまあちょっと生産に関することが書いてあったと思うんでね、はい、ではコリント公書、あ、全書、コリント全書、コリント全書第5章6節、6節から8節までご一緒に読みますね。何じらの誇りはよからず、少しのパンダネの粉の塊を皆膨れしむるを知ら、何じら新しき塊とならんために古きパンダネを取り除け、何じらはパンダネなきものなればなり、それ我らの杉越の子羊、すなわちキリスト、すでにほぐられたまえ。されば我らは古きパンダネを用いず、また悪と横島とのパンダネを用いず、真実と誠との種なしパンを用いて祭りを行うべし、はい、まあこう書いてあるわけでありまして、だからまあ、あのパンダネを入れないパンのことをマッツァって言うんですけど、で不思議と日本でも正月7日間これ7日続くんですね、杉越祭りというのは。で正月、まあ、今は7日もやってませんけど、今正月は、まあ、まあ、けれども、餅を食べる日本はね、はい、そうで、そこはあのパンダネが入っていない、つまりこのパンダネっていうのは粉の塊を膨れさせていく、まあこういうパンダネはいい意味でもあるけども、まあ悪い意味で使えば、これはですね、まあ、人間の誇り、おごり、高ぶり、まあ、そういうものはどんどんどんどん膨れていくから、なんで膨れていくのかっていうと、人間の言葉と行動は感情を増幅させるから、ね、拡大させていく。だから自分の感情をコントロールするためには自分の行動を抑え、時には何もしないっていうのも必要なんですよね。何かすればその感情を増幅させる。だから私も時々文章を書いているときになんか感情的になると、まあ、はっきり言ってね、この聖書を読んでてもね、カーンとカチンとくるときあるんだよね、たまに。あのまあそれはね、あのまあ聖書が悪いって言ってるんじゃないですよ、うん、聖書が悪いって言ってるんじゃないんだけども、それを日本語に翻訳した人がね、どうもおかしな人だこの翻訳者にね、なんか文句言いたいときある。だからあのこれはギリシャ語で新約聖書書かれてますね。これ日本語に翻訳する、その翻訳する人は信仰も何もない人だから多分、うん、だからさっきもあの人やって書いて極って書いて人やってわざわざ振り仮名つけてるでしょ。だから人やって書いたってわからないですよね。あの その辺の刑務所の牢屋かと思う人っているかもしれないですよね。そこじゃありません。それ予備の世界のこと言ってるんですよ、うん、だからね、もうちょっとね、それからね、あので一屋に述べ伝えたまえるってことは福音をっていうのを省いてあるでしょ。ああいうところはちゃんと翻訳してあの置いてほしい。もうそうやってね、もうでもそういうことを私に言えば、そうやって言葉と行動に表せば表すほどかえって感情が高まっていくだけなんですよ、これ、うん、だから抑えなきゃいけない、そういうことを知っておいた方がいいわけですね、まあ、テクニックとしてね、うん、テクニック。だからあの聖書にもあるように、あ、まあまあまあ種のうちに、まだね、人間関係はいろいろありますけど、種のうちに、まだ大きくならないうちにパッとここは抑えましょう、ね、火がつく ね、火事にならない先にパッと発見して、まあ、抑えましょう、こういうわけで、ですからあなた方の誇りはよからず、この誇りのことを、まあ、パンダネと言っているわけですね、はあ、そして、何じらということを何じらと複数形で書いてありますが、これは教会のことを言うと、何じらは新しき塊とならんために古きパンダネを取り除いてきなさい、はい、そうですね、ですから、まあ、古きパンダネを取り除いていって新しくなりましょうね、はい、それから、何じらはパンダネなきものですから、そしてイエス・キリスト、これは杉越の子羊と書いてありますね、我らの杉越の子羊、このイエス・キリストの血を我々は塗ることができた、これのことによって私たちはこの災いから逃れてきて救われることができた、だから水の中に全身につけましたけどもね、イエス・キリストの恩地に全部どっぷりと我々つけられた、これが感謝であります、ね、だから真実とね、8節の最後に真実と誠の種なしパンを用いて祭りを行う、ですから誇りのパン種を用いず、真実というのはありのまま、ありのまま今ある自分、これが真実でありますよね、うん、誇りというのはその真実の自分以上に見せようとするわけね、こう何かこう自分はこうだこうだこうだ、でそれはあの真実の自分ではちょっと自分は心もとないなと思ってるからそうやるわけですよ、人間は。ちょっと自分はなんかもうちょっと よく見せないとかっこ悪いなというふうに思うからそうやるわけでありますけど、まあそれはみんなよくわかりますよね、うん、時々ちょっとかっこつけなきゃいけないっていう、そういう時は実は自分は心細いわけ、自分は不安なわけだから、不安な時にそれをやってしまうとより一層その感情を増幅させる、その行動は、言葉と行動がそれを強めていくんですね、うん、だから我々は真実と誠の種なしパンを用いて、そしてイエス様によって救われました、うん、人間関係っていうのは不思議なもので、人間っていうのはなんかあの自分はこうやって成功した、こうやって恵まれた、こうやって幸いになったって、そういう話を言ってもあんまり励まされないんですよね、人っていうのは、うん、まあ一応いや恵まれましたって言うけども、本当に恵まれたかどうかこんなに私はこんなに素晴らしい、でもあの自分はねこういうあんまり素晴らしくないし弱いし、まあこういう失敗もたくさんある、ありのままですね、別にそれを卑下してるわけでも何でもなくて、けれども神様によってこうしていただいた、うん、ね、神様がこういうふうに助けてくださった、導いてくださった、そこが慰めになりますね、聞いてる人にとっては、そういうことですよね。だからあの誇りのパンダネというものは、神様がこうしてくださったというふうに、していけばいいわけですね、我々はまあそういうことで、まあありのまましかありませんから、我々はまあありのままのそのままでございます、真実と誠の種なしパンでございますけれども、主がなしてくださった御業、これをしっかりとまた語って、保っていきたいと思いますね。じゃあご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。アレルヤアレルヤ。